出エジプト21章開いて祈りましょう。シューシューシュー、ハレルヤハレルヤ。神様、御言葉です。御言葉を主を与えてください。祈りを祝福してください。主にすべてを感謝して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。
じゃあヘブル人の奴隷の規定ですね、6年間使えるんだと。その7年目には自由の身になる、無償で、そこを去ることができる。それがヘブル人への奴隷の同族ですね、自分の同族の奴隷の法なんですね。三節。
もし彼が独身で来たのなら独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。
この独身であれば独身、妻連れてきたら妻と共に去る。四節。
もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。
このような規定がありました。五節。
しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、
このケースがありましたね。もしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、主人を愛すると、そのように言ってるんですよね。それで主人と自分の妻と子供たちを愛する、だから私は主人と妻と子供たちのためにあなたから去りたくありませんというケースがあるんです。その時は6節。
その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。
だからこのように自分がここから去りたくない、自ら進んで、トレイしもべになることです。その時には主人は彼を神のもとに連れて行き、塔または戸口の柱のところで連れて行って、彼の耳を霧で差し通さなければならない。これが自分が自らの奴隷だと、6年に全部満たされて7年目になっても、じゃあ私はあなたから離れたくない、そのことですね。それは自分が自らこの世に願うんだと、私はこの主人と出会って関係ですね、もうこれ以上願いはない、私は幸せをここで見つけた、可愛い妻も与えられて、まだ子供も与えられてる、だから私一人で、自由になりたくない、主人がいいからですよね。 I shall not want、 これ以上、私はもう願いはない、私はあなたで十分ですということと、まだ家族ですね、家族と自分が愛すると、愛が奴隷になってるんです。主人の愛が奴隷ですね。私もあなたの自ら奴隷になります。 私はあなたを選びますということですよね。これはみんなの益となるために、みんなの益となるため、家族が属しているその主人の家族みんなの益になるんだと、だから私は離れたくないということです。愛が中心ね。第一コリントの9章の19節から見ましょう。
私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました、
じゃあ私は誰に対しても自由だと、自由が与えられている。私たちはイエス様を信じて自由の存在になりました。しかしこのより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。理術です。
ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。
じゃあこの律法の下にあるもの、いや律法から彼は自由になってるんです。しかし律法の持ってるユダヤ人を獲得するため、また律法がない人々に対しては、自分は律法を持ってる知ってるユダヤ人としてじゃなくて、律法を知らないものとして、まああらゆることただ、中心は何でしょう。イエス・キリストですよ。この鎖、アグレッパ王よ、この鎖は別にして、あなたも私のようになってほしい。そのことよね。一つの願いがある。それはあなたがこのイエス・キリストを見つけることです。イエス・キリストを見つけることのためにみんなの奴隷となったということです。私はその律法によって支配されないけど、律法に支配されているように、律法にこの支配されてない、そのところには支配されてないように、まあこのようなあらゆる人をイエス・キリストを信じるように、イエス様を信じるように。21、
律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは律法を持たない人々を獲得するためです。
じゃあ律法のないもの、律法知らない異邦人ですね、私たちの。キリストの律法を守ってる。キリストの律法は何でしょう。これは愛ですよ。心尽くし、精神を尽くし、新しい律法ですね。神様を愛する、あなたの隣をあなた自身のように愛せよ、あなたが愛されたように愛しなさいということが主の教えですよ。主の律法です。だからキリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。それは自分がユダヤ人というね、割礼とかいろんな祭りを守ることとか、そのさまざまな規定があるんですね。それが壁ですよ。異邦人とユダヤ人のこの壁です。それをイエス・キリストの十字架の血潮が撤回しましたね。イエス様の血潮で、重要なのはイエス様の血潮です。 そのことで十分。だからそれを伝えてその関係を作るためには私が立法を持たない人と持たないもののようになりました、ね、22節
弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです、う
ん、だから信仰が薄い人弱い人がいるんですよ、うん、その人にはどうしてこれ信じないかこれ、ね、その責めるんじゃなくてあそうですかそうですかそのような、ね立場で立って彼が変えられるように信じるようにイエス・キリストの愛が深くなっていくようにそのスタンスですね。責めることじゃなくて弱い人の立場に立つということです。23節
私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです、うん、
だからすべて、この福音のためだった。イエス・キリストのためにイエス・キリストを見つけ彼らがイエス・キリストによって自分が罪が十字架につけられることイエス様と共に葬られることイエス様と共によみがえり永遠の命が与えられるそのことのためにこの世の全ての人の奴隷になりました。自分がないんです。自分は一つイエス様を得たことこれ以上 I shall not want 何も願いはない。だから私のようになってくださいということでその人の立場でこう立つことができたということですね。もっと読もうか。24
競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです、うん、
だから私たちがあらゆる人とあらゆる、形で変わってるんですけど、チキル博士ハイデ氏のように、自分のためにではない、ねそれを競技する人だと賞をもらうために自分を自制する。だから肉体的なその自由のためではないということです。それは目的はっきりしてるんですよ。相手がイエス様を信じるだ。
ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです、うん、
だから自分の体を打ち叩いて自制ですね、従わせます。だから私たちがねこう立法を持たない人のところに立った時に彼と一緒にこうコーヒーを飲んだりいろいろ話を聞いてあげたりするんですけど私がその人じゃないんですよ。その人のようじゃないんです。もう賭博をする人もいるしけどその人を獲得するために時間こう 過ごしますね、その人。けど私がその人のようになることはないんです。いつも私は、クリスチャンとして、目的は一つよ。彼が変えられる。イエス・キリストを見つけるために。私が他の人を述べ伝えてながら述べ伝える自分自身は失格者にそのことはとんでもないことですね。だからあらゆる形で私たちがやっても私たちが持っているこのイエス・キリストが彼に彼女に、結ばれるようにその目的だということです。じゃあヨハネの福音書3章に行きましょう。3章1節。
さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていてどのようにして生まれることができるのですか。もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません、
じゃあ水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない、彼は律法の指導者ですね。ユダヤ人指導者サネデリン、律法をこう作るその場所ですよ。律法の最高の指導者、国を動かしている人であります。教師です。ラッピですね、ラッピ、そのような立場の人がイエス様に興味を持ちました。イエス様が今行っていることはもうやっぱり、もう違う、だからこの方がいつも神の国のことを言われるから自分が神様の国に入るためにはもっと何が必要か、今律法を教えてるんですけど、その人が夜中来ました。夜中自分の身分を隠しイエス様とつながるということは大変なことですからね。夜中その秘密を知りたくて来たんです。その時イエス様があなたは新しく生まれなければ神の国に入れないとそのように言いました。だから彼は今まで聞いたこともないそのような話です。こんな老年になってまた母の胎の、だから肉体のことで主の教えを聞いたんですね。だからイエス様は彼に水と御霊だと、水ということは御言葉、御言葉のある主が水と血によって来られた方、水は御言葉です。水と血です。イエス・キリストです。このイエス・キリストを御霊によって御霊が証しするんですね。水と血を証しするのは御霊だと。その三つが証しだと。水と血と御霊が証しです。この証しするのは三つある。だからこの水と血、御言葉ですね。御言葉が水と血です。だから御言葉を律法を作って律法の教える教師なんだけど、そのことで救われるんじゃない。救いは 御言葉が人間となって来られた。このイエス、イエスは水と血によって来られた。神が人間となって、人間は水と血ですよ。イエス様を水と血、水と血を私たちがね、救われるために神様ご自身が、岩なる主が水と血を流します。その水と血の意味、それを御霊が私たちに証しする。その証しがないと私たちは信じることできないんですね。救われるのは信じることよ。水と血を信じること、それは御霊の働き。だから今ユダヤ人たちはね、唯一神だけ信じてる。神は一人だ、神には子がないと、そのように言ってるんです。子がないから聖霊もないんですよ。イスラムも同じですよね。イスラムも、この黄金のドームのこの壁の上の天井のところにね、アラは子がない、アラは子がない、アラはただ唯一ということですよね。まあ、全てのものは、全ての宗教はそうですけど、私たちは三位一体神様よね。神様には子がある、唯一一人子です。この方は神様、神様が人間となって来られた。この方が水と血によって来られた。その方は御霊によって明かしされてる。それで私たちがボノゲインするんですよね。水と御霊によって私の霊が生き返るんです。それをボノゲインと言ってる。新しく生まれる、新しく生まれるということは、水と血によって来られたイエス、この神が一人子を終わったになった。これは一人子、その方を御霊が証しする。だから救いはね、三位一体なんです。三位一体、神様には子がある。私たちが信じる神様には子がある。水と血によって来られた方、御言葉が人間となって来られた。だからこの水と血によって生まれなければ神の国に入ることはできない。神様の国に入るのはこのことよ。イエス・キリストを信じること、イエス様を信じるのは御霊によって信じるんだと。御霊の証しがあるから、そうじゃないと信じることはできない。これ6節、
肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。
だから新しく生まれるという意味をはっきり教えるんですね。じゃあニコテモは、じゃあ私がまだ老年になって、まだ母の胎内に入って、まだ生まれるんですかと言ったんでしょ。だからこのことは、肉によって生まれたものは肉だと。だからイエス様が言われることは、御霊によって生まれることよ。御霊によって生まれるものは霊です。ボノゲンは霊よ、霊。水と御霊を信じる。私の霊が死んでるんですよね、機能しない。しかしそれが機能するようになる。水と御霊によって来られた方、水と血によって来られた方を証しする。その証しを聞くから、御霊が私の霊に語るんです。証しするんです。御霊は私の霊に語るんです。霊が死んだら聞くことはできない。霊を生かしてくださるんですね。だから、アーバー、父よと呼ぶんですね。霊が生き返るから、これがボノゲンです。それでその霊が私の魂に語る。魂は私の肉体を動かす。 それで礼拝のために私たちは来るんです。7節。
あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません、うん、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです、
うん、だから御霊は見えない、けど風のよ、風が今吹いてるんですけどね、風が見えないんです。そのように御霊も私たちに信仰を与えるのよ。証しする、風がふう動くように御霊は私たちに証しする。ほら、その水と血によって来られた方、イエスを信じるようにされるんです。だから御霊によって生まれるんです。ボノゲンは御霊によるボノゲンです。御霊によって生まれたものもそうだと、ね、証を受けてる。9節。
ニコデモは答えていった。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか。まことにまことにあなたに告げます、私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう、
うん、天上のことは何か。霊の世界の話です。霊の世界の話を地上で人間となって来られて語ってもあなたは知らない。それなのに霊の世界のことを言ったらあなた方は何もわからない、そのことです。じゃあ中三節。
誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です、うん、
天から下ってきた、ね、神様から御言葉が人間となって下ってきた、人間となって下ってきた。14節。
モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません、
うん、モーセが蛇をあげた、ね、蛇が、この蛇は罪ですよね。蛇はサタンです。罪です。この蛇は人間を噛むんです。しかしこのイエス・キリストは聖堂の蛇です。私たちの罪を全部背負って罪となられた方、私たちを噛むことがなく審判、聖堂ということは審判ですよね。審判を受けられた方、呪いを受けて、立法の呪いを受けて、私の病を背負って、罪を背負って、地獄の黄泉を背負って審判を受けたかった。だから聖堂の祭壇でしょ、聖堂の蛇ですよ。罪を審判する。だから私の罪を全部背負って審判を死なれた。だから私が死んだんです。そこで私の罪が死んだ。私がこの審判を永遠に受けるものをイエス様が持っていかれて、あげられて、水と血を流された。そのモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子またあげなければならない。これ十字架につけられること。中古説。
それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです、う
ん、信じる者はみんな人の子にあって永遠の命を持つため。永遠の命、ね、御霊が私たちにこのイエス・キリストの命を証しする。イエス様の命は永遠の命、それをもらうんです。私たちが今霊が生かされて永遠に生きるようになっている、これが永遠の命よ。体はこの世に 塵だから塵に行かれ残るんですけど、私は永遠の命を持っているんです。後でも復活の体にイエス様の再臨の時変えられ千年の王国に入るんですけど、本当は霊の世界の永遠の命を。16節、
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、
だからこれが聖書全部よ、福音全部なの、ね、神が父にその一人子を与える、与えた、私たちは愛された。じゃあ神様がどんなに大きな犠牲でしょう。永遠の世界で御座に座って全宇宙万物を霊の世界、この目に見える宇宙全部作られた方がそこで座って御使いたちと一緒に行ってもいいでしょう。けど私たちを救うためにこの塵のような世に来られた。御言葉が人間となって来られた。これが主の愛ですよ。私たちの霊が死んだんだから。神様に罪を犯して霊が死にました。霊が機能しないのよ。それをボノゲン生かされたんです。生かされて、それで私たちに永遠という世界が開きました。永遠の命が与えられました。まあ神様と永遠に生きるようになりました。まあ神様と関係がない世界は永遠の滅びです。永遠の滅び。永遠の滅びる私たちは永遠に生きる神の国で永遠のものを与えてくださった。命を与えてくださった。18節、御
子を信じる者は
裁かれ、ちょっと待って、17節ね。
神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである、
この御子によって世が救われるため、ね、この世が私たちが救われるため、ボノゲン、ボノゲン、私の死んだ霊が生き返る、救われるためです。18節、御
子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている、
じゃあこの皆、皆によってね、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆信じなかったのですでに裁かれている。だから皆さん、皆を信じるのは、ね、信じるか信じないかが裁きの基準だということでしょ。皆さんイエス・キリストの皆を信じることは自分で信じたことはないね。聖霊によって信じる。聖霊が私の霊を生かしてくださって皆が信じる。皆は許しでしょ。身代わりになったというヤウェイルエ、ヤウェラッパ、全部私の身代わりになって私に与えてくださるシャロン、勝利、ね、私たちを養ってくださる羊飼い、キー、こういった皆がね、信じるか信じないかよ。それが裁きの基準なの。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。